なぜ恐ろしい言葉が語られるのか。
主なる神はその人に命じて言われた。あなたはそののどの木からでも心のままに取って食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。
聖書にはこうしたら死ぬであろう、このようなものは滅びに至るであろうという言葉がたくさん出てきます。一体なぜこんな恐ろしい言葉が語られるのでしょうか。
もしも語らないなら、
1歳未満の赤ちゃんに蜂蜜を与えてはいけないことを知っているでしょうか。腸内環境の整っていない乳幼児に蜂蜜を与えると、そこに含まれるボツリヌス菌が繁殖し死亡するリスクがあるのです。こうした情報は出産に際して病院が行ってくれる離乳食教室などで知ることができます。ところが人々がこれに感謝せず、病院で怖いことを言われた、あの病院は人を脅している、あんな病院には行きたくないなどと言い始めたらどうなるでしょう。そうなったら病院はこれらのことを語らなくなるのではないでしょうか。それは私たちにとって良いことでしょうか。
聖書の警告。
聖書はクリスチャンに向かって次のように教えてくれます。
それではどうなのか。律法のもとにではなく恵みのもとにあるからといって私たちは罪を犯すべきであろうか。断じてそうではない。あなた方は知らないのか。あなた方自身が誰かのしもべになって服従するなら、あなた方は自分の服従するそのもののしもべであって、死に至る罪のしもべともなり、あるいは義に至る従順のしもべともなるのである。
律法のもとにないとは、律法という養育係のもとから卒業し、もはや文字に縛られずとも霊によって律法の要求を満たせるようになった人の状態を指します。反対に律法を卒業したのだからもう律法は守らないという人は、自動車学校を卒業したのだからもう交通規則は守らないと言っているのと同じです。そのような人は直ちに養育係のもとへ戻る必要があります。そんな私たちに向かってこの手紙は何と言っているでしょう。死に至る罪のしもべともなり、そう言っています。恵みのもとにあるからといって罪を犯す人は死に至る、それが聖書の教えです。このような警告をあなたは素直に受け取っていたでしょうか。
もし私たちが真理の知識を受けた後にもなおことさらに罪を犯し続けるなら、罪のための生贄はもはやありえない。ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけがある。
神様は救いたい。
神はすべての人が救われて真理を悟るに至ることを望んでおられる。
この通り、神様はすべての人が救われることを切に望んでおられます。だからこそこうしたら死んでしまうよ、このような人は滅んでしまうよと必死に訴えてくださっているのです。それは間もなく神の裁きが行われるからに他なりません。
あなた方は人をそれぞれの仕業に応じて公平に裁く方を父と呼んでいるからには、地上に宿っている間を恐れの心を持って過ごすべきである。
この裁きがどのように行われるか、一度自分の目で確認しておく必要があります。
悪を行うすべての人には、ユダヤ人をはじめギリシア人にも観覧と苦悩とが与えられ、善を行うすべての人には、ユダヤ人をはじめギリシア人にも光栄と誉れと平安とが与えられる。なぜなら神には偏り見ることがないからである。そのわけは、律法なしに罪を犯した者はまた律法なしに滅び、律法のもとで罪を犯した者は律法によって裁かれる。なぜなら律法を聞く者が神の前に義なるものではなく、律法を行う者が義とされるからである。
律法があろうとなかろうと罪を犯した者は滅ぶのだと聖書は教えてくれます。つまり律法は私たちを罪に定めるものではなく、私たちを滅びないようにしてくれる善と悪の教科書だったのです。この教科書なしに裁きに臨む人はどれほど不利なことでしょう。だからこそ神様はこれを私たちに与え、神に逆らわないものへと作り変えようとしておられるのです。というのも、すべての罪は許されますが、聖霊に逆らう罪は許されないからです。
ああ、強情で 心にも耳にも割礼のない人たちよ。あなた方はいつも聖霊に逆らっている。それはあなた方の先祖たちと同じである。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたか。彼らは正しい方の来ることを予告した人たちを殺し、今やあなた方はその正しい方を裏切る者、また殺す者となった。あなた方は御使いたちによって伝えられた律法を受けたのに、それを守ることをしなかった。
父の愛。
すべて私の愛しているものを、私は叱ったり、懲らしめたりする。だから、熱心になって悔い改めなさい。
今、神様の愛に立ち返りましょう。恐ろしい言葉、厳しい言葉は、私たちを救おうとする、父の切なる呼びかけだったのです。これに同意してこそ、私たちは本当の平安を得るのです。いつまでも逆らって、ビクビクし続けることは、健全ではありません。サタンに支配されたこの世は、叱ったり懲らしめたりすることを、一気に排除しようとしています。ハラスメント、コンプライアンス違反、そのような言葉を使って、叱ることを、まるで悪であるかのように扱っているのです。この価値観に飲まれないでください。
知恵のある子は、父の訓戒を聞き、あざける者は叱責を聞かない。無知を控える者は自分の子を憎む者。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。
恐ろしい言葉を教会が語らなくなるとき。
幸いなことに、蜂蜜のことを語らない病院はまだありません。しかし、滅びや地獄について語らない教会は、もう現れています。その原因は、私たちクリスチャンが恐ろしい言葉に感謝せず、それらを排除してきたからです。それは私たちにとって良いことでしょうか。もしも教会が次のような聖句だけを語るならどうなるでしょう。
彼を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じることをしないからである。
まるで信じるだけで天国行きが確定したような錯覚を覚えるでしょう。しかし彼を本当に信じているなら、兄弟に対して怒る者や馬鹿にする者は地獄の火に投げ込まれるという彼の言葉を信じ、それらの罪を悔い改めるようになるはずです。また、天地が滅び行くまでは、律法の一点一角も廃れないという言葉を信じ、最も小さい戒めの一つさえ、破ったり、破るように教えたりしなくなるはずです。そのような人は裁かれない、そう聖書は言っているのです。このことを無視し、一部の言葉だけを切り取るなら、たとえそれが嘘ではないにしても、とんでもない誤解を与え、人々を滅ぼす結果となるのです。
しかし、民の間に偽預言者が起こったことがあるが、それと同じく、あなた方の間にも、偽教師が現れるであろう。彼らは、滅びに至らせる異端を密かに持ち込み、自分たちをあがなってくださった主を否定して、速やかな滅亡を自分の身に招いている。また、大勢の人が彼らの放縦を見習い、そのために、真理の道がそしりを受けるに至るのである。
この大勢の人に、あなたは含まれてはいなかったでしょうか。今、自分が狭い門から入り、命に至る細い道を歩いているか、本当の意味で確認する必要があります。
狭い門から入れ。滅びに至る門は大きく、その道は広い。そして、そこから入っていくものが多い。命に至る門は狭く、その道は細い。そして、それを見出すものが少ない。
神様は、間違いなく私たちを愛しておられます。すべての人が救われることを望んでおられます。その愛のゆえに、死や滅びについて、たくさんの警告をしてくださっているのです。それを悟らない人、語らない人に、愛はありません。叱ってくれる人を大切にできないようなら、もうおしまいです。このことをどうか悟ってください。人は放っておくと、滅びに向かってしまう生き物なのです。ゆえに神様は、ノアやモーセの時代に悪を滅ぼし、人々が滅びないようにしてくださいました。すべては、私たちを天国へ来させるためだったのです。
これらのことが彼らに起こったのは、他に対する警告としてであって、それが書かれたのは、世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためである。
旧約聖書の神様には愛が感じられない。そのような誤解は本当に悲しい誤解です。神様はたとえ誤解され嫌われることになろうとも、私たちのためにそれらのことをしてくださったのです。あなたは嫌われることが分かっていても兄弟のためにそれができますか？今、神様の愛に立ち返り感謝するものとなりましょう。聞いてきた教えを捨て去って聖書に立ち返るのは今です。正しいのはいつだって聖書だからです。